Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第258回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。今日は誰もが知っているあの方のお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
鏡に
番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
はい、今日は直子さんと二人でお届けします。はい、直子さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ようやくね、10月に入って涼しくなってきましたね。直子さん、
はい、
今年の夏暑かったですね。
よく生きてたなと思います。
本当に毎年ね、暑い暑いって言ってますけど、今年異常でしたよね。
ちょっと今までにない暑さで、なんか頑張れなかったかなみたいな。
確かに、夏好きの私もちょっと辛かった。
さすがの高野智香さんも、うん、そうなんや、ね、暑かったです本当に、
でもいよいよね、はい、紅葉の季節です ね楽しみ、
そう、過ごしやすくなりましたしね。
はい、楽しみたいと思うんですけど、はい、直子さんにとってのね、とっておきのスポットってありますか。
スポット、スポット、今の季節だと紅葉のスポットだったら、私奈良在住でございます。はい、はい、あの奈良公園も有名なんですけど、ね、はい、あの三風呂山ってご存知でしょうかね。あのね、イカルガの方にある、イカルガ町、住所でいうとイカルガ町、私生駒市在住なんですけど、はい、そこよりもちょっと南側にあるところに。
どういう感じですか。
漢数字の3に、はい、室は あの教室とかの室ですね、はいはいはい、それにあの普通の山川の山、三室山、あの、百人一首に、うん、あの千早ぶる、
はいはい、
あの千早ぶる神を向き方立った川とか、うんうん、あとあの嵐吹く三室の山のもみじばわって、うん、まあ、2つぐらいあるんですけど、うんうんうん、そこで歌われている、
ね、はい、
もみじの名所だということで、うん、行ってきます。
あ、行くんですか。いいな。どなたと行くんですか。
それはね、あのデートだったらいいんですけど、あの地域のウォーキングイベント、
うん、コミュニティ、そんなのあるんですか、はい、あ、奈良の生駒ですか。
そうですね、生駒です、ね、
それは楽しい、はい、
そこに参加することにしまして、
うんうん、
だからあの心配なのはお天気だけですけどね、
その日の運ですね、
はい、で実は5月に下見に行ったんですよ、
はい、それはどなたと。
そのウォーキングイベント、
ちょっと楽しい催しですね。
そうなんです、あのウォーキングイベント の、はい、そのちょっとお手伝いしてて、で、あの、まあ、どれぐらいの距離歩くのかとか、そういうのの下見があって、下見に行ってきたら、
なかなか綿密に、
はい、
いいですね、
そしたら、うんうん、あの竜田川沿いをね、ずっと歩いて公園に行くんですけれども、はいはい、コースとしては
いいな、
そこ、うん、もうなんかその頃はまあ新緑、5月の新緑の頃で、は
い、気持ちいい季節ですね。
そうそうそう、本当気持ちよくって、うん、風もあの川から流れる
自然がいいな、
でもう癒されてきたんですけど、うん、あのその緑色の綺麗な緑色のもみじがたくさん、
うん、その頃はね、
その頃は、うん、でこれが
色づいてるかな、うん、いいな、
いいな、うん、本当ね、うん、赤くなってるといいな、今度ね、そのイベントの日に
楽しみ、まあ、季節もいいしね、
気温次第ですけどね、うん、ちょっとクッと冷えてくれると、
確かにまだちょっと暑いですから ね、でもね、そういう機会があって行くことが、ね、それまでのモチベーションで楽しみですよね、
うん、そうそう、あのなんかね、うん、久しぶりに遠足に行く子供の
童心に変えてですね、
もうてるてる坊主も作っちゃうぞって感じです。
いいな、確かにそのためにちょっとね、はい、歩く練習とかもウォーキングで、
うん、そうそう、
いいですね、
あのね、うん、2キロ3キロまでいかないけど、はいはい、2キロぐらい歩く予定なので、ちょっとちゃんと靴もウォーキングシューズ
新たに、それは本格的
と思っております、はい、
うん、ぜひぜひ感想を聞かせてくださいね、
はい、
ありがとうございます、
お知らせさせてください、
うん、ありがとうございます。はい、はい、直子さんにね、紅葉の話ね、はい、聞かせてもらいましたけどね、はい、今日からはね、はい、ちょっとね、まあ、あのほっこりするちょっとつながりでね、はい、私お届けする作品をね紹介したいと思います。今日から始めます、お願いします。はい、なんと今日からはね、女優のね、はい、小林さとみさんのエッセイ集をお届けします、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、誰もが知ってると言いましたけどね、はい、皆さんご存知ですよね、あの CM のね、うん、パンの宣伝出てる方ですよね、ナチュラルな、
そうそう、あの、キッチンカーかなんかで、うんうんうん、パン焼いてサンドイッチが、そうそうそう、サンドイッチ、本当
さすが、
大好き私、あのコマーシャル、
あのパンじゃなくてね、
あのパンじゃなくてパンそこかやね、ごめんなさい、そうです、でも大好き、
いいですよね、私も好きです、さとみさん、その方のね、はい、あの茶柱の立つところというエッセイ集をね、読ませてもらいましょうね、
はい、
もう皆様ご存知の方が多いと思うんですけど、ね、さとみさんのほっこりする内容のね、エッセイも書かれてるので、
そうなんです、
まずはちょっとね、小林さとみさんについてね、ご紹介、直子さんしていただけますか。
はい、じゃあさせていただきます。はい、小林さとみさん、
はい、
ね、年齢言っていいのかしら、一応でもネットで、ご本人のホームページでしっかり出されてるんで、はい、そのまま、
そうですね、大丈夫ですね、
1965年、はい、東京生まれの女優さんです、
はい、
中学3年生の時に、はい、3年 B 組金八先生のオーディションに合格して生徒役でデビューされた。
そう、そうだったんですか。
そうだ、私も知らなかったんですけど、
出てたんですか。
出てたらしいです。お、
はい
はい、ちょっと覚えてないんですけどね、でその後、大林信彦監督の転校生で主役に抜擢されて、ね、スクリーンデビュー。私この映画大好きなんですよ。
じゃあその頃から小林さとみさん、
小林さとみさんという名前は知らないけど、
はい、
この映画面白いなってずっと、
なおこちゃん思ってたんですね。
思ってました。はい、であとはあの、まあ、テレビでもご活躍で、これもだいぶ前のドラマだけど、 やっぱり猫が好きってご存知ですか？
はい、なんか聞いたことある、
ね、私も題名だけ聞いたことあって、なんか深夜ドラマかなんかだった
ような、なんかそういうイメージですね、う
ん
う
ん、でちょっと私も、うん、あのリアルでは見てないし、再放送もあったのかないのか分かんないんですけど、うん、それでまあ一躍人気者と並べたそうです、うん、であのさっきねともかさんもおっしゃってくださったけど、はい、エッセイストとしても活動されてて、
はい、
結構ねたくさんのねあの本パーッと見ただけで10以上はあるかな、
知らなかったそれは、
西ローハート20ぐらい
文才もお持ちなんですね。
そうですね、本書いてらっしゃいます。物語っていうよりエッセイが多いみたいですね、うんうんうんうん、はい、そういうの書いてらっしゃって、それで今日ですね、
はい、
あの今日の作品の方本ですね、
はい、
茶柱の立つところっていうこの本もエッセイ集なんですけれども、
はいはい、
あのご本人小林さんご本人が50歳代半ばの日々考えていること、
う
ん、
いいですね、
うん、実践していること、暮らしの楽しみをテーマに書き始められたそうです。
あ、知りたい、
ねうん、それであの、まあ、小林さんでちょっと割とユニークな感
じですよ ね,
すよね、うんうんうん、個性的な方ですよね、はい、そのこ の, あのユーモアあふれる着眼点に思わずクスッと笑ってしまうエッセイが込め入っている本です。
はい、小林さずみさんのエッセンス、はい、私たちも頂戴してね、
そうですね、
頑張りましょうね、元気に、
はいはい、
ありがとうございました。はい、直子さん紹介していただいたので、ね、早速朗読に移ります、
はい、
前半を私が読んで後半をね、はい、直子さんにお願いしたいと思います、はい、さあそれでは小林さとみさんの茶柱の立つところです、お願いします。茶柱の立つところより、小林さとみ、窓を開ければ。エアコンの冷房があまり好きではないものにとって、窓を開けて過ごせる季節はありがたい。できれば暑い季節も冷房なしでなんとか乗り切りたいと思うのだが、街中の冷房の室外機から熱も相まって大気の熱気は半端ない。真夏になると暑さに挑むお年寄りに向かって、命の危険があります、冷房をつけてくださいとテレビのワイドショーやニュース番組がしつこく言うが、私もはいはいとしぶしぶ冷房をつける。窓を開けていると風が部屋を通り抜ける。それだけで気分がいい。外の音が聞こえてくるのも楽しい。朝はひんやりした空気とともに鳥がちいちい鳴く声が入ってくる。魚を焼く香ばしい匂い。仕事や学校に出かける人たちの気配。昼間は街中の人がすべて出払ってしまったかのように静かでまったりした空気。遠くで赤ちゃんの泣き声がするときもある。午後は子供たちの声が戻ってきて、日が傾くまでの街の空気はどこか活気がある。夜はまだ少しひんやりするので、窓を閉めに立つとどこかでお風呂に入っているのか懐かしいシャンプーの香りがするのには、カレーを煮る匂いと同じくらいキュンとなる。一頃毎朝子供が、ママ行ってきます、愛してるよと大声で言うのが聞こえていた。保育園に出かけるときにお父さんの漕ぐ自転車の後ろから見送るお母さんに叫んでいるのだった。今年はその声が聞こえないけれど、大きくなって恥ずかしくなったのかな。一方、昼夜問わずどこかのご夫婦が競っているのか似てきてしまうのか、字に書いたようにハクションと同じ発声のくしゃみを豪快にするのには今年も相変わらず健在。窓を閉め切っていると冷蔵庫や空気清浄機の稼働音、 時計の秒針の音くらいしかしないけれど、開け放した窓からはいろんな情報が流れ込んでくる。命の危険が迫る真夏までのひととき、目いっぱい窓全開生活を楽しみたい。
お弁当。弁当という小宇宙、そこにはその宇宙を創造した人の気が宿っている。細やかに盛り付けした映え弁当やガシガシ握ったおむすび、どんな弁当でも美味しいのに越したことはないけれど、それほどでなくとも作った人の顔が浮かべばほっとするし、自分のために詰めたお弁当なら何よりの安心感だ。きっちり味付けされ美しく詰められた老舗の弁当や地方ならではの駅弁などは見ているだけで楽しいけれど、いつもの味付けで形作られた小宇宙にはそれとは異次元の安らぎがある。子供時代、学校給食の行き渡る日本で育った私にとって、弁当はやや特別な日の晴れの日の食べ物だった。運動会や遠足、早起きして家族で出かける車の旅にはおむすびを。晴れの日の食べ物といっても特別なものは入っておらず、焼き鮭、卵焼き、ほうれん草のおひたし、たまに鶏の唐揚げなど、プチトマトやパプリカなんて洒落たものはまだ出回っていない時代で、弁当の赤身はトマトのくし切りか赤いウインナーだった。それでもお化けの九太郎のアルマイトの弁当箱の蓋を開けるのはいつも楽しみだったし、別の入れ物にうさぎ型のリンゴがついていたりするとさらに気分は上がるのだった。お弁当が私の生活の中で日常的になったのは高校時代。当時我が家は父、姉、私の弁当を毎朝母が作ってくれていた。母には申し訳ないが、毎日のことなのでどんな弁当だったか記憶がおぼろだ。それだけ気張らない弁当だったということなのだろう。そしてこの気張らないというのが家の弁当のいいところだったりするのだ。言ってみれば空気のような弁当、あって当たり前、なくては困る。でもよくよく考えてみればなんともありがたい存在。地味な見た目ながら好きだったのは、いり卵とピーマンとひき肉の味噌炒めがご飯の上に乗っている弁当だ。時々花形の人参がアクセントになっていた。特にピーマンと豚肉と味噌の組み合わせは今でも大好きで、時々作っては白いご飯とのマリアージュにうっとりしている。弁当の思い出といえば、青春時代のある日、数名の男女混合で上野動物園に遊びに行くことになり、なぜか私が弁当を作ることになった。あんなに毎日弁当を作ってもらっていたものの、自分では作ったことがなくて、何をどうしたものかよくわからず、サンドイッチならこじゃれてていいかもと多分思ったのだろう。何種類かのサンドイッチを見よう見まねで作り、付け合わせに魚肉ソーセージを焼き付けてドドーンと持っていった。学校も住む地域もバラバラな友人たちだったのだが、
この魚肉ソーセージが彼らには衝撃的だった様子で、異様な注目を浴び、山の手の子たちは魚肉ソーセージは弁当にしないんだと小さなカルチャーショックを受けたのだった。普通のソーセージでなく、なぜ魚肉にしたのか今となっては謎だが、多分ボリューム重視。確かに部活のマネージャーが作ったような色気のないその弁当がなんだか気恥ずかしく、サンドイッチに魚肉ソーセージの弁当は青春のほろ苦き思い出だ。今は仕事以外で弁当を作る機会はなかなかないけれど、弁当が必要な局面になった時はもっぱらおむすびを作っていく。おむすびは究極の弁当の形だと思う。バリエーションも無限。そして手のひらの大きさに結ばれたおむすびを頬張る時の幸せ、確かな美味しさ。素手で結ぶおむすびには自らのアミノ酸もうまみに貢献しているに違いない。自分で結んだおむすびは自分の分身のようだ。そう、つまりお弁当という小宇宙は作った人の分身でもあるのだ。サンドイッチに魚肉ソーセージという弁当も青春の不器用な私の分身だったのか。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
直子さんのお弁当は小宇宙っていうのが、はい、なるほどなと思いました。表現面白いですね、
うん、面白いですよね。確かに、うん、いっぱいいろいろ入ってて、
うん、
絶妙のバランスで、
そう、
うん、ねえ、すごいこの小林さとみさん表現力がお上手だなって。
本当に私もユーモアがある、
うん、ちょっと考えつかないですよね。
思ったことなかったので、うん、最初からちょっと衝撃的でしたね、うん、面白かった。確か
に、うん、思います私も、
うん、
はい、そうですね、お弁当ね、うん、私ちょっと、ま、自分の話、自分のこの読んだ文を、はい、感想とか言わせてもらおうと思うんですけど、うん、
はいはい、
なんかね、世代が本当近いんですよ、小林さとみさんに。
そうなんですね、
だからなんか結構共感することが多くて、例えば、うん、お弁当っていうのが、うん、はい、やっぱ給食世代で、
あ、
もう学校給食の世代なんで、
はい、浅
田智香さんも一緒か、
小学生ですよ、中学生もです。
中学はお弁当だった、
うん、あ、はいはいはい、
うん、で確かにお弁当を親が作ってくれたお弁当を食べれるっていうのは、うん、遠足か運動会、
あ、同じくです、
うんうん、そうやったなと思って、
うん、
あとそれとアルマイトの弁当箱、
はい、
ともかさん世代ちゃうかな。
もう一回言ってください。
アルマイトの、
私それ分かんなかったんですよ。
あ、そうなんや、
うん、
そう、
私が知らないだけかな。
多分見たら分かりはると思う、うん、銀色の、
あ、はいはい、
こうパッ、もうかパカッてパカッて、
うん、
もうパカッてこう箱じゃない、蓋
をするだけ、温めるられるってことですか。
そうそうそうそう、ストーブの上で冬は温めた。
それ幼稚園世代ですね。
幼稚園私ね、途中から、うん、途中から カッパに変わったかな、
うん、そういう、うん、そういう意味ですね、うん、なるほど、
うん、あれパカって開ける時のね、うん、その嬉しいわっていう気持ちもすごい、うん、思い出すし、
うんうん、
あと、まあ、おかずも、
うん、
確かにプチトマト入ってなかったような、 入ってたかな、それはちょっと
入ってました、私夏入れられるの嫌でしたもん、
割れてるんです、美味しく
ないし、
割れて覚えてるから、そう入ってたわ、
うんうん、
あんまり美味しくないんですよね、
彩りで入れてるんですよね、
そうそうそうそう、なんか何故か割れてるんですよね、いつも、
ね、うん、このうさぎ型のリンゴももしいいですね、わかるわかる、
ね、かわいい、うん、そう、ね、よくなんかやっぱりともかさんもそういうお弁当覚えてらっしゃる、
覚えてますね、ウインナーとか ね、 ね、オレンジ色の
ね、タコさんウインナーとかね、お母様の工夫が ね、 ね、愛が、
うん、
ね、で私あのやっぱりお弁当を分身とかね言ってはるのがね、うん、やっぱりこれもすごいいいなと思って、自分が親になった時に、
うん、
子供にお弁当を作る時にやっぱりこれ食べてほしいなとかね、全部食べてほしいなとか思う、自分の思いも入ってるから、うん、まさに分身やなと、は
い、そうね、思いますよね、お母さんが作るお弁当って本当にありがたいです よね、今から思ったら、
そうですよね、でね、お弁当最後おにぎりもよく書いてはったんですけど、
はいはい、
ちょっとこのおにぎりで私ともかさんに言いたいこと
が何ですか、
ね、はい、私たちよくイベントとかね、
はい、
で お昼食べることあるんですけど、はいはい、一緒にともかさんっていつも おにぎり持ってきはるじゃないですか、はい、それすごく大きくて
大きいですか、
うん、両手でしっかり持たないと、
うん、あれ我が家普通ですね、
いや大きいですよ、
あれ足りない、本当は肉持ってきたい、
ね、でなんかね、こういろいろ混ぜ込んであってすごい美味しそうで、
うん作っていきましょうか、今度なんか
今度ぜひお願いします、
あ、そんなこと思ってたんですか、うん、言ってくださいよ、その時に
そのやっぱ大きさにすごくびっくりいたしました、
我が家はあれですよ、定番、息子はあれを3つぐらい食べますね、作っといて、
何個ぐらいになるんやろう、
いや考えたこともない、あ、私あれは、うんうん、本当はもっと食べれますよね、今日も食べてきました、もっと大きいの、
でもすごい美味しそうなお弁当で、
うんうん、いやもう握ってるだけですよ、
いやいやいやいや、うん、すごいなんか力つくやるなって思います、
そうですよ、もうイベントの時はね体力勝負なんでね、
ぜひぜひ
パパッと食べれるもん
で、SNS でアップして
やっぱ映えないから
そうですか、
小林さとみさんみたいに ね、
ね、そうですね、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、はい、今日は小林さとみさんのエッセイをお届けしました、はい、
ありがとうございました、
ね、ようやくね少しね、うん、窓を開けたらね、うん、気持ちいい季節ですからね、
そうですね、
しばらく楽しみたいですよ ね、
いろんな音聞きましょう、
聞きましょう、ありがとうございます、はい、まだまだね楽しい作品あるので次回も引き続きなおこさん、ね、お願いします、
また面白いちょっとくすっと笑える、はい、
紹介しましょうね、はい、ありがとうございます、はい、はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように、おやすみなさい。Gonna make